さあということで今月も教えて訪問診療、スタジオには、医療法人翼クリニックから看護師でいらっしゃいます河井田よしみさん、そしてケアプランリライフ、今月はケアプランリライフから岡崎佳代子さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ラジオを聞いてらっしゃる方は分かりにくいと思いますけれども、今お二人とも目が飛び出しておりましたねそれはいわゆるあのパーティーグッズの中であるんですけれども、それはでもパーティーグッズじゃないんですよね。
ちょっと何のこと言われてるか、もともとの
もともとの目がそうだっていう、はい、言い張るという、はい、いや僕はあの河井田さんもうちょっとちゃんとされた方かなと思ってたんです
けど、もちろんもちろん今日はちょっと
河井田さんも目が飛び出て、
はい、
で大きなリボンと、はい、そして大きなお耳ということで、
はい、ちょっとすごく驚くことがあって
、はい、すいません、はい、今日真面目な話をしに
来ました。驚くことがあったから目が飛び出てるってことですか、はいはい、いやでもねこうやってやっぱりこう笑いながら過ごしたいじゃないですか、
はい、そうです、
いろんなことがあるからね、
は
い、
そうです。
もう本当にあの僕の唯一の願いがあるとするならちょっとあのたちまちそれ外してください目の方だけでも
ちょっとすいませんち
ょっと、はい、目の方だけでよろしくございますかね、は
い、すいません、
頭の方大丈夫ですか、
はい、ありがとうございます。
いやいや、あの、はい、今月もいろんなことをお聞きしていきたいなと思っているわけなんですけれども、今日は、在宅、療養を支える職種ということでケアマネージャーという存在についてお話を伺いたいなという気がしておりますけれども、はいはい、ケアマネージャーという聞いたことは僕ありますよ、
はい、
でもなんかそれこそそういった映画とか見てるとケアマネの人が来てね、ケアマネと呼ばせていただきますけど、うん、はい、ケアマネの人が来てなんかいろんなことをプランしてくれる、でまあ、あれは映画が悪いんでしょうけど、大体なんかこう相性が合わなかったりとか
どんな映画です
か、あれよくないですか、合わない人が先に来るんで、なんとなくね、はい、漫画とか読んでてもね、
はいはい、
で、まあ、違う人が来て相性があって、はいはい、まあ、こうクオリティライフじゃないけれども進んでいくということなんですけど、大体イメージは合ってますか、これは
合ってますかね、
どうですか
ほぼほぼ
合ってる、ほぼほぼ、ね、分かってるより分かってないですよ、
はい、
そうですね、
何される人なのか、
はいはい、うん、今日はちょっとそのあたりを詳しくお話しできたらいいかなと思ってます、
はい、
うん、まあ、訪問診療は私たちは医療面のことが主なサポートになるんですが、うん、私たちだけではサポートできない、うん、生活面のさまざまなサービスを、うん、サポートしてくださるのがケアマネージャーさんの仕事なんですが、うん、
はい、
今日来てくださってる岡崎さんも、うん、私たちともよく関わりがありまして、
はい、
いろんなことを相談させていただいてますので、
うん、
今日はそのあたり皆さんにお伝えできたらいいかなと思ってますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしく、はい、お願いいたします。
はい、
さあまずはじゃあどんな、まあ、そのケアマネの仕事についてお聞きしましょうか、はい、どういう仕事をしてらっしゃるとか、
まあ、一言で言うと、うん、ケアマネとは、うん、つなぐ仕事だと思ってます、
うんうん、
で、こんな格好しながら申し訳ないんですけど、
いや大丈夫です、
ちょっと真面目
な、
真面目に言わせていただくと、うん、まあ、ケアマネージャーとは、まあ、要介護者とか、
うん、
要支援者との、相談に応じて、うん、その方 の、 お体の状態に応じて、
うんうん、
適当な居宅サービスとか施設サービスを利用できるように、うん、まあ、提案とかしていく仕事でありまして、
はい、
要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助、
うん
うん、それを、関する専門的知識を持っているものとされているので、
はい、
介護認定を受けて介護保険サービスを利用する方からの相談に応じて、その方に合った、お家での生活とか施設での生活の適切なサービスが受けられるように、
うん、
計画を立てる仕事です。あと関係機関との連絡調整を行うということで、うん、あくまでもケアマネって裏方の仕事で、うん、つなぐ仕事というのが分かりやすいかなと思ってます、ね、はい、
介護保険って、まあ、今言葉が出てきましたけれども、はい、じゃあ介護保険を受けるにあたってまずじゃあケアマネージャーの方に相談するっていうことになるんですか。
そうですね、うん、私たちの訪問診療が入っている患者様で、
うん、
この人介護サービスが必要なのに介護保険の認定を受けてないなっていう方がおられましたら、うん、まあ、ケアマネージャーさんにというよりはまずは管轄の倉敷で高齢者支援センターというところがあるんですが、 そちらにご相談に行っていただくようにおすすめはするんです、
うんうん、
でもそれでいいですかね、
はい、高齢者支援センターっていうのが、うん、 保健師さんとか社会福祉士さんとかケアマネージャーさんが中心になって、うん、保健とか医療とか福祉に関する総合的な支援を行うところなので、うん、はい、そこが、窓口となって介護保険の申請をしてくれたりするところなんで、うんうん、だいたい倉敷市にはお住まい の小学校ごとに高齢者支援センターが設置しておりますので、はい、詳しいことは、まあ、市の介護保険課に問い合わせてくれたら、うん、お住まいの高齢者支援センターの方を紹介していただけると思います。
じゃあまずそこに相談して紹介していただいて、はい、ということですね、はい、介護保険サービスっていうのはこれは僕でも使えるんですか？
大谷さんはおいくつですかね？
48です。
したらですね、まあ、基本的には皆さん40歳になったら介護保険の被保険者として加入するんです。で、
もう払ってるんだ。
払ってます、うん、払ってってこと
で。いやいや、それ払ってると思う。会社通して
私も給料から引かれてるんですけど、ね、うんうん、まあ、40歳になったら誰でも介護保険のサービスを受けれるっていうわけではなくて、うん、40歳から64歳までの方は、うん、ちょっと国が定めた病気っていうのがいくつかあるんですが、はい、うん、それに当てはまれば、うん、まあ、サービスを受けることができます、
うん、
ただそれに当てはまらない人は、うん、その介護保険のサービスを受けることができないんです、うん、64歳までの方は。
あ、なるほど。
で、うん、65歳以上になれば病気に何も病気は関係なくって、うん、介護が必要だなって認定されたら、うん、サービスを受けることができます。それは OK なんだ、はい、
でその時にさっきおっしゃったように、うん、高齢者支援センターに相談に行けば、
はい、そうです、
はい、
あとはいいように
いいように
してくださるとい
いように
ということなんですね。
いいように、はい、
なるほどね。実際その介護保険サービスっていうふうに聞くんですけど、はい、じゃあどんなことが受けられるですか？介護保険サービスってどんなものがあるんですか？
ですね、介護保険サービスってで、まあ、説明すれば非常に長くなるので、うん、は
い、
あと30分ほど枠を取ってください。いやいや、そういうわけ
じゃないん
ですよ、実は、まあ、お話ができるんで、じゃあ、
う
ん、簡単に
ざくっといきましょう。
ざくっと、
う
んうん、まずは自宅に来てもらって受けるサービスとして、うんうん、例えばヘルパーさんに来てもらって、うん、身体の介護とか食事とか、うん、掃除とかしてもらえるのが訪問介護。
そうですね、これイメージあります、はい、
で、あと看護師さんに来てもらって健康状態の管理とか、うん、お薬飲めてるかなっていう、そういったことをしてもらえるのが訪問看護、
うん、看護ですね、これもそうですね。
あとは、はい、ご自宅に来てもらってリハビリを受ける訪問リハビリ、う
ん、リハビリもあるんだ、
はい、うんうん、であとは、ご自宅から施設に通って受けるサービスとして、うん、リハビリを受けに行くところが通所リハビリ、うん、まあ、デイケアとも呼ばれているところですね、うん、で、あとは、出かけて行って食事とかお風呂とか、うん、日常生活の支援とか、うん、レクレーションとか提供してもらえるのがデイサービス、うん、で通所介護とも呼ばれているところがそうですね、うん、で、あとは、施設の方に、うん、数日から最大30日ほどお泊まりをして、はい、入浴とか食事とか日常生活 の、 お世話をしていただくところがショートステイと、うん、呼ばれているところです、うん、あとは忘れてならないのが、うん、暮らしやすさをサポートするということで、うん、福祉用具、車椅子であるとか、はいはい、介護用ベッドであるとか、うん、そういったもののレンタル、あとはご自宅に手すりをつけたりっていう、うん、住宅改修というのがあります、うんうん、で、まあ、本当に長くなるので、まあ、ざっくりと言えば、うん、ね、こんな感じです、うん、
はい、介護保険ってすごいっちゃすごいですよね。
ものすごいです。
ものすごいですよね。
いろんなサービスがありますよね、は
い、まだまだいろいろ施設サービスもいろんな種類があるので、はい、
その介護サービスってどれぐらいそのこれがいるの
これ
お金が
これが
まるはい、うん、費用の、大半っていうのがかかる費用は、うん、利用額の自己負担分となるんですけど、うん、介護等に関わらず、うん、原則は、うん、かかる費用の1割がご利用者様負担になるんです。
そういう感じなんだ。
で、所得に応じて1割負担、はいはい、2割負担、うん、3割負担の方がいらっしゃいます。大半の方が1割負担です、うんうん、で一般的には介護度が重くなれば、うん、その利用料金が高くなっていくっていうシステムになってます、うんうん、で変わらない 介護負担、負担量が介護度によって変わらないサービスもあるので、うん、これもまた多岐にわたるので、うんうん、詳しくは担当になったケアマネさんか、ね、もう市の介護保険課に聞いていただくというのがいいかなと思います。介護度によって値段が変わってくるの で、
まあ、でも大体のイメージは湧きますよね、
はい、
今のお話でね、
はい、
でそんな中、まあ、そのケアマネさんと訪問診療ということで、まあ
はい、
これその連携がものすごい必要になってくるんじゃないですか。
そうですね、もう密に連携を取っています、うんうん、まあ、よくあるのが、うん、その私たちお家で見させていただいている方は、うん、やっぱ寝たきりに近い方がたくさんいますので、うんうんうん、そういった方はやはりこのお尻などにね、床ずれって分かりますかね、は
い、聞いたことありますね、
うん、床ずれっていうのがよくできるんですね、うん、そういった時にさっき言ってくださった福祉用具っていうサービスがあるんですが、うん、そこの方につないでいただいて、はい、床ずれ予防のマットなんか、ね、空気が入るような柔らかいマットとか、うん、いろんな種類があるんですが、うん、そういったものに変更をお願いしたいんだっていうふうにまずケアマネージャーさんに伝えて、うん、ケアマネージャーさんが間に入ってその福祉用具の方につないでくれて、そこで福祉そのマットを変えてくださるっていうこともよく頼んだりします、うん、あとは床ずれの処置っていうのが、まあ、洗ったりとかね、うん、ガーゼとか、まあ、物を変えたりするんですけれども、うん、それを、まあ、病院にいれば看護師さんが毎日それは病院でやってくださるんですけど、うん、家にいる方ってそういうわけにはいかないので、はい、やはりお家の方がある程度はそういった処置をしてもらわなんていけないんです、うんうん、でそういった時にお家の方だけで毎日処置ってすごく大変なの で、まあ、さっき言われてた訪問看護師さんをちょっとその時入れてもらったりとか、もともと入っている方だったら回数をちょっと増やしてもらえないかっていうのを岡崎さんに相談して、うん、岡崎さんが間に入って動いてくれて回数を増やすとか、そういったことはよく相談させていただいてますね、はい、もう非常に岡崎さん動きが早いので言った2時間後にはもうサービスが入ってるような
僕と一緒のタイプですよ。
あ、そうなんですね。
早すぎて僕怒られる時があります。
あ、私は怒られない。
早すぎて僕怒られます。
あ、そうですか。
それは大丈夫ですか。
大丈夫です。大丈夫です。ご安心ください。
よかったよ、はい、お任せします、はい、そしたらね、はい、じゃあいろんな話してると、うんうん、まあ、それこそじゃあちょっと、まあ、変な話、じゃあ介護されてる方がご家族がじゃあちょっとお疲れですよとか、
はいはいはい、
こうしたらいいんじゃないでしょうとして、うん、どうですかとかっていうところも、もう密に、は
い、全部つないでくれますね。もう困ったら岡崎さん、
岡崎さん側から見たその連携っていうのは、はいはい、まあ、他にも何かありますか。
そうですね、そもそも、うん、まあ、先ほど申し上げたように、うん、ケアマネってつなぐ仕事って言った部分なんですけど、在宅で生活されてるご利用者様のことで、うん、もう本当に翼クリニックには何でも相談してます、うん、で電話をかけて、うん、もうこんな方がいるんですけどどうしましょうっていうところから電話が始まります、うんうん、で医療機関とか、うん、病院の先生とか敷居が高いんだとかいう声もよく聞こえるんですけど、本当に何でも聞いてくれるので、うん、私すごく気軽に電話をしすぎるほどしすぎてます。
早いですね。
もうどうしようって、うん、どうしようって、岡崎さん何がそうなのって、うん、向こう質問し返してくれるので、うん、まあ、一つ一つ聞かれたことに返事をしていくと、うん、いうことで、まあ、自分の中の頭の整理がついて、はい、で的確なアドバイスが、うん、開始されて訪問診療が、うん、まあ、開始されるんですけど、うん、まあ、開始された後でも、うん、またどうしよう、うん、ご飯が最近食べれてないんです、うん、どうしよう、うん、お薬が飲み忘れがあるんです、うん、どうしよう、水分が取れてないんです、うん、どうしようとか、もう本当にどうしようっていう電話をしょっちゅう訪問診療が始まったら翼に電話している、うん、じゃあこうしましょうかって、あ、わかりました、すぐやりますっていう感じで動いてるという感じです。本当につなぐ仕事をしてます。
まあ、僕の表現が変かもしれませんが、でもそういうことだらけですよね、うん、
はい、
その人と人っていうのは、
はい、
そこの連携がうまくちょっとでもいってなかったらどんどん物事が溜まっていっちゃうというか、なんか早くするっていうのはそういう多分意味もあるんだろうなという気がしますよ。
もう
ちゃんとしていかないとどんどん溜まっていっちゃうっていうね。じゃあ、ね、小枝さん、やっぱり これからも連携というのは密にしてという
もちろん、はい、これからもお願いしたいと思います、
は
い、
ちょっと僕そのケアプラン、はい、リライフということでご紹介させていただいたんですけれども、これはどんなところなんですか。
うん、まあ、会社の PR として、うんうん、まあ、リライフってつけたっていうのが、うん、リっていうのは再びとか再生とか何度でもっていう意味があるので、はい、うん、まあ知り合って ったご利用者様と私たちとまたこれから一緒に夢を追っていきましょうというで思いをつけて、うん、思いでつけたあの名前なんですけど、うん、うちにはケアマネージャーが在籍する居宅介護支援事業所と、うん、先ほど言ったあの車椅子のレンタルとかっていう福祉用具対応事業所、うん、であとはヘルパーさんお家に行って、うん、あのお食事作ったりする訪問介護、うん、でそれからもう一つ、今倉敷岡山ですでに大活躍している富タクシーっていうのがあるんですが、ほうほう、そこと、はい、あの合流しまして、介護保険にとらわれない外出支援をしております、うんうんうん、であのおいくつになっても障害があっても、うん、あの病気があっても、うん、あの楽しみを諦めてはいけないということで、あの花火を見に行ったり、うん、あの施設にいるんですけど里帰りをしたりとか、うん、そういったあのサービスをさせてもらってますので、うんうん、はい、
なるほど、
うん、
じゃあ、リライフケアプラン、はい、リライフということで、
はい、
皆さん覚えておいていただけたら、
ね、ありがたいです、
ですよね、
はい
実はこの番組自体があともう3分30秒になってしまいました。ごめんなさい。
そうですか。
ここで、はい、この本のご紹介、はい、中村先生の本のご紹介を力いっぱいしたいところだったんですけれども
時間ないですか。
いや、ありますよ、はい、僕もあの購入させていただきまして、はい、畳の上で死にたいという、はい、これ読ませていただいたんですけど、はい、いや僕そのエピソードだけかと思ったんだけど、はい、エピソードの後にちゃんと詳しくその今 の, その、ね、あの介護保険の話とか、
そうですね、
いろんなことが出てるんですよね、はいはい、これちょっと読んでいただくと、これも今一般の書店でもちろん販売しておりまして、
はい、
変わりました、
はい、持ってます、
持ってます、
持ってます、
はい、
持ってます、読みました、
またじゃあ中村先生お越しいただいて PR していただいて、またサインもしていただこうかな
と思ってますので、はい、ありがとうございます、はい、
ぜひ畳の上で死にたいということで、
はい、
こちらちょっとチェックしていただきたいな、今日 Facebook に写真もアップしておりますので、はいはい、ぜひこちらも見てください、
はい、
さあ残りあとわずかですけれども、曲のリクエストということで、これなぜどなたが選ばれ、岡崎さん、
は
い、
私です、
うん、
はい、あの何をリクエストしましたっけ、
365歩のマーチ、
2つほど候補があって、
行きましょう行きましょう、はい、
もうその歌詞のまんまです、うん、あの自分から歩いていかないと幸せやってこないんだっていうことが、まあ、私の教訓であり、うん、で特に今日は1番までしか流れないのかな、3番に私が一番本当は好きな歌詞があって、っ
かけてください、
3番
結構です、
あの後ろかか
す時間があ
の幸せの隣にいてもわからない日もあるんだねっていうところが、
それ3番、
3番にあるので、まあ、幸せってこうバロメーターというか人それぞれなんで、うんうん、あの幸せを感じるアンテナというのか、うん、いうのを大事にしていきたいなっていつも思ってて、うん、ちょっと古い歌なんですけど、いやいや、なんか素敵な歌詞なんで、みんな今日元気にな、あのあと残りの時間お仕事していただければなと思います。
わかりました、はい、ありがとうございました、またお越しください、
ありがとうございました。